ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく小倉舞です。
2年のブヨ遥です。
ここでオープニングスペシャルコーナー、中村の最近の出来事、パパパ。
さあ始まってまいりました。中村のスペシャルコーナーお送りいたします。まあ、まず中村の最近の出来事は最初に言ってしまうと3つあります。
おう、ドドン。
まあ、そんな大したことではないので、
いやいや、そんな
右から左にスッと流して聞いてもらえたらちょっとクスッとくるかもしれません。
わかりました。
じゃあまず一つ目、ほかほかなニュースです。
ほかほか、
靴下破けました。
うわ
あ。後で気づきました。
それはお気に入りの。
そうです、残念ながら履いても肩がつかない靴下だったんです。
あ
歩いてる時から足の小指に引っかかってるかはなんかあったんですけど、
あ、なるほど、
まあ、ちょっとまあ歩き方がおかしいのかなとか思ってたら、
今日はちょっとおかしいのかなと、
まあ、スッと脱いだ時にね、
空洞が
そう、ボロッと
親指風穴って
小指が。
なるほど。
さあこれもまた続きまして、ホットな出来事参ります。
はいはい、おー、ホット。
道に迷いました。
あ、お疲れ様です。
本当は15分前にここの現場に来ようと思ったんです。
うん、
着くはずだったんです、
うん、ちょっと待って、その話は今日の話ですかね。
今日の話です。
もう結構な回数でここ来られてますよね。
そうなんですけど、
ざわざわ。
いや、いつもここに来るときに目印にしてるコンビニがあるんですよ、
ね。
うん、ここが見えてここを曲がったらみたいな感じで来たんですけど、まあ、なかったんですよ。
あら、なるほど。
で、うん、最初はまあ原付で来てるんですけど、
うんうん、
まあ、走らせてる時に見逃してしまったのかなと、車も対向にありますし、
そうそう、ね、結構忙しいところですもんね、
道的に。一、うん、回こう U ターンして、うん、もう一回行ったんですよ。
もう一回同じ道を、
同じ道を走ったんですよ。、
うん、
ないですよね。
ないですね。
あれと思って、
ほう、
もう一回うわっと U ターンして来たんですよ。同じ道を、
はい、
ないんですよ。
ないですね。それで
迷いました。
お疲れ様です。
知らない道を通って一方通行の道が多くて分からなくて、とりあえず押してきました。
お疲れ様。それで来た時あんなハーハー言ってたんですね。
お疲れ様。
お疲れ様です。
ありがとうございます。では最後の中村のニュースいきたいと思います。中村は英語の勉強したいと前からポソポソっと言ってきたんですけど。
そうですね。
これはもうそろそろ行動に出さないとやばい時期に来たなと思ったので、私 もう3年ですからね、
そうですね、
と思って、のラジオ英会話っていうのをラジオで聞くやつなんですけど、うん、始めようと思って本屋で買ったんですよ、冊子を。でそれがなんか毎月30日から切りよく始まるみたいな感じだったんで、うん、まあ、つい最近6月30日、うん、これは来たと
来た
思って始めたんですね。
はい。
で30日の朝が早くって聞いたのが6時あ、6時、
6時ですね。結構早いんですね。
6時のを聞いて朝起きれたんですよ。
お
お、幸先がいいスタートだと思うじゃないですか。
思いますよ。
まあ2日目7時半に起きますよね。
終わった終わった。
でまあ、一度ぐらいこんなことがあるだろうと思って、
うん、
次の日ももちろんアラームを3種類ほどセットして、
うんうんうん、おー、さすが。
もう15分間隔ぐらいで行きました。
さすがですね。
これ絶対起きますね。
起きますね、
はい。
まあ8時半に起きましたね。それが3日目、今日の出来事です。
ありがとうございました。お疲れ様です。
ありがとうございます。お恥ずかしながら、
はい、
中村のスペシャルコーナーをお送りいたしました。
ありがとうございました。
ございました。
それでは本題に行きたいと思います、
はい、
番組の紹介からさせていただきたいと思います。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
今回からは私ブヨが編集を担当しております。そしてこの番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。 詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は岡山理科大学のサークル愛好会紹介コーナーです。今回は RJB バンド愛好会の部長横山剛さんと副部長の伊畑亮さんをゲストに迎えご紹介していきます。
もう一つは7月7日の七夕の日に関する豆知識をラジオメンバーの小倉が紹介していきます。お楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法政社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
一つ目のコーナーは岡山理科大学で活動するサークルや愛好会の紹介コーナーです。今回は RJB バンド愛好会の部長横山剛さんと副部長伊畑亮さんをゲストにお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速質問の方に移りたいと思います。とではサークル紹介を横山さんお願いします。
はい、RGB バンド愛好会は、結構長年続くサークルで、日本のバンドや海外のバンド、新しい古いに関わらずとにかくやりたい音楽をやるっていうサークルで、部内や、まあ、他のサークルともちょっとつながりがあったりして、そこでバンドを組んだりしてライブやイベントへ参加するっていうのを主な活動として活動しております。
へえ。じゃあバンドとして掛け持ちとかしたりしてるんですか？
そうですね、意外とそういう人もいるんで、一人の結構負担が上がっちゃったりもするんですけど、うん、まあ結構やる気があればなんとかなるっていう。
ああなるほどすごいですね。なんかもうすごい人気がある人は引っ張りだこってことですよね。
うん、まあ多少偏ったりもしますけど、でもやっぱりまあやりたいっていうのを出していく人はどんどん自分から誘っていくんで。
なるほど、ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。主な活動内容の方、さっきちょっと部長さんの方にお話ちょっとちらっと伺ったんですけど、もう少し詳しく伊畑さんお願いします。
あ、はい、最初は新入生を入れてのイベント、ライブハウスを使ってそれでイベントチェリーライブというイベントをしています。でそれで夏には小豆島に合宿に行って、そこから1年生とかから4年生まで親睦深めたりとかして、それで11月に学祭でバンドを組んで、もう1年生から4年生まで仲良く1年間やらせてもらってます。
なるほど。何か聞きたいことありますか、舞踊さん。
そのバンド愛好会さんはもう学祭に向けてある程度活動していってるっていう感じですか？
そうですね、学祭がその1年間で一番大きいイベントになるんで、みんな力を入れて練習するようになってます。
なんか自分たちから自ら開くコンサートじゃないですけど、ライブみたいなのはしないんですか？はい、
そうですね、このライブハウスでやったりとか、この学祭自体がもう総勢で3日間で40バンドとか出たりするので、それで掛け持ちする人は10個以上バンドをやったりとかして、一番大変な時期なんですけど、これが一番大きいかなと思います。
すごいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では引き続きまして伊畑さん、学祭での活動内容も先ほど触れたんですけど、お願いします。
あ、はい、教室を一つ借りさせていただいて、もうライブハウス調にライブハウス RJB という形で、それで PA さんを呼んだりだとかして、もうライブハウスさながらの照明があったりとか、そういう感じでもう本当に40バンドあってハードにやらせてもらってます。
すごいですね。もう本当ライブハウ、普段の講義室がライブハウスになるという感じで。
そうですね、準備ですごい結構大変だったりもするんですけど、
はい、
もう照明も落としたりだとか、チカチカするライブハウスの照明があったりだとかして、もう本格的にやらせていただいております。
へ、その照明とか音響とかっていう準備は全部もう部員の方がやられてるんですか？
そうですね、代々やらせてもらってます。
もう外部とかに頼まず自ら。
その音響に関しては外部の RJB 長く続いてるんで、その OB さんとかが協力していただいたりとかしてやらせてもらってます。
すごい ごいですね。なんかもうただ単に楽器を弾いて歌うだけっていうのではなくって、なんか自らそういうこともされてるんですね。
そうですね、
ちょっと見方が変わりましたでは最後の質問に行きたいと、質問というか告知の方をお願いしたいんですが、お願いします。はい、
まず先ほども言わせていただいたんですけど、学祭で教室を一つ借りてライブハウスをやっておりますので、ぜひお時間ありましたら来てくださいとのいうことと、もう一つ、部員の方をね随時募集しておりますので、
なるほど
、RGB 興味あるなという方はね、ぜひもう来ていただいて、部員の一員になってもらいたいなと思いますね。
もう途中からでもバンバン、
いやもう全然大歓迎ですね本当に。
楽器の初心者の方とかでもそれは構わない感じですか？
そうですね、全然構いませんね。もう教えれる人間がいたりもしますし、はい、なんで初心者でも全然気兼ねなく入っていただいて、
はい、歌だけとかでも大丈夫なんですか？
そうですね、全然もうや音楽やりたいっていうのであれば、歌でもピアノが弾けるからちょっとやってみたいなっていうのでも全然入っていただいて。
ありました。ちょっとじゃあちょっと個人的にちょっと質問させていただきたいんですけど、この愛好会の名前の RJB っていうのは何かの略なんですか？どういう意味があるんでしょうか？
ですね、RJB の、まず R、ロックの R で、 RJB の、J がジャズで、 B がブルースで、それから頭文字取って RJB という風になっております。
じゃあ最初はその3種類というかから始まったっていうことなんですか？
まあ大体音楽ジャンル分けしたら、まあ、そういうのに分かれてくるので、まあ多分、
ね、
まあちょっと先人の方がお好きなので、まあ、僕らもちょっと計り知れないところあるんですけどですね。
そうなんです。なんかいつも RJB って言いやすいなとずっと常々思ってたんですけど、ただ単に並べただけじゃないよなと思ってたんですけど、
そうですね、ちゃんと
そういう意味があったんですね。ありがとうございます。緊張されました？
いやなんか意外と、
ね、そうですか。でもこっちが逆に緊張してるんですよ、めちゃくちゃ何回もやってるんですけど、すいません、なんか、
いやありがとうございますありがとうございます、
はい、じゃあ今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。 RJB バンド愛好会に興味が持たれた方は、岡山理科大学25号館1階のサークル愛好会紹介コーナーの掲示板に部長横山剛さんの連絡先が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
次のコーナーは七夕特集。今夜はいつもなんとなく過ごしてきた七夕について、私社会情報学科3年の小倉が調べてまいりました。そしてなんと初の単独コーナー、緊張しますが頑張ります。では早速行っていきたいと思います。7月7日の七夕の日、皆さんは何をお願いしましたか？また何をして過ごしましたか？私はいつもと変わらずバイトに励んでおりました。ちなみに岡山理科大学では毎年この7月7日に七夕エコナイトという行事が行われています。七夕の夜に明かりを消してキャンドルを灯して夜空の下でエコに関する発表やアカペラコンサートなどが行われるそうです。ちなみにどこがエコなのかと言いますと、明かりをすべて消すのもエコなんですが、この時使用されるキャンドルの油が学食のもう捨てられる予定の油を使っているところです。すっごく環境にもいいし、ロマンチックな夜を過ごすことができます。興味のある方はぜひ参加してみてくださいね。さてここで問題です。皆さんなぜ七夕の日を七夕というのか知っていますか？これはちゃんと理由があるんですよ。まず七夕というのは奈良時代に中国から伝来してきた文化です。昔は7月7日に着物などを織る女性の上達を願う貴公伝というお祭りが行われていて、そこで使われる織機が棚と機械の木と書いて七夕と呼ばれていました。これが時代の移り変わりとともに七に夕と書いて七夕へ変わっていったと言われています。織物をする女性というあたりから織姫様が生まれてきたのかもしれませんね。ここで豆知識。皆さん七夕の日にそうめんを食べる習慣があるって知っていますか？ ちなみに私は初めて知りました。このそうめんのルーツは中国伝来のサクベイという小麦粉料理だと言われています。古代中国に7月7日に死んだ帝の子が霊気神となって熱病を流行らせたといいます。そこでこの子の好物だったサクベイを備えて奉るようになったことから7月7日にサクベイを食べると1年間無病息災で過ごせるという伝説があり、奈良時代に作兵衛が日本に伝えられると麦の収穫期に麦餅を作る習慣とともに宮中行事などに取り入れられたそうです。ちなみに作兵衛という食べ物は作兵衛の作が策略の策と書き、この策には縄を縄うという意味があり、縄のように編んだ小麦のお菓子のようなものと言われています。きっと形が似ていたことからそうめんに変わっていったのかもしれませんね。天の川や織姫の織糸に見立てて七夕にそうめんを食べるという説もあります。それでは最後に七夕のお話をします。どんなお話だったかなとぜひ思い出してみてくださいね。夜空に浮かぶ天の川の近くに神様が住んでいました。神様には織姫という名前の娘がいました。彼女は着物を織る仕事をしている美しい女性、神様の自慢の娘でした。織姫が年頃になったので神様は織姫の夫となる男性を探し、天の川の岸で牛飼いをしている彦星と織姫を引き合わせました。彦星は働き者のしっかり者、二人は一目で恋に落ち、あっという間に結婚しますが、困ったことに二人は仲が良すぎて遊ぶばかり、仕事を全くしなくなりました。すると人の着物はボロボロ、牛は病気になり、人々は神様に文句を言い始めました。怒った神様は二人を天の川の東西に引き離し離れ離れにしました。織姫は悲しみのあまり泣いてばかり、可愛い娘のそんな姿を見た神様は1年に1度7月7日だけ2人が会うことを許します。それから2人はその日を待ちわびながら一生懸命働くようになりました。しかしようやく2人が会える7月7日に天の川の水かさが上がって、織姫は川を渡ることができません。そこにどこからともなく鳥が現れて天の川に橋を架けてくれました。今でも織姫と彦星は毎年その橋を渡って1年に1度だけ再会して愛を確かめ合っています。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてきました。本日は RJB バンド愛好会の部長横山剛さんと副部長伊畑亮さんをゲストに迎えたサークル愛好会紹介コーナーと七夕特集をお送りしました。
次回の放送は7月26日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。